エペソ書4章の1節から16節を読みさせていただきます。さて主にある囚人である私はあなた方に勧める。あなた方が召されたその召しにふさわしく歩き、できる限り謙虚でかつ柔和であり、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて聖霊による一致を守り続けるように努めなさい。体は一つ、御霊も一つである。あなた方が召されたのは一つの望みを目指して召されたのと同様である。主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つ、すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにいます。すべてのものの父なる神は一つである。しかしキリストから賜る賜物の計りに従って、私たち一人一人に恵みが与えられている。そこでこう言われている。彼は高いところに登った時、虜を捕らえて引き、人々に賜物を分け与えた。さて登ったという以上、また地下の低い底にも降りてこられたわけではないか。降りてこられた者自身は同時にあらゆるものに満ちるために、もろもろの天の上にまで登られた方なのである。そして彼はある人を使徒とし、ある人を預言者とし、ある人を伝道者とし、ある人を牧師、教師としてお立てになった。それは生徒たちを整えて奉仕の技をさせ、キリストの体を立てさせ、私たちすべてのものが神の子を信じる信仰の一致と彼を知る知識の一致とに到達し、全き人となり、ついにキリストの満ち満ちた徳の高さにまで至るためである。こうして私たちはもはや子供ではないので、騙し惑わす策略により、人々の悪巧みによって起こるさまざまな教えの風に吹き回されたり、もてあそばされたりすることがなく、愛にあって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達するのである。またキリストをもといとして、全身はすべての節々の助けによりしっかりと組み合わされて結び合わされ、それぞれの部分は分に応じて働き、体を成長させ愛のうちに育てられていくのである。以上です。このところから西堀牧師に教会を立て上げるという題でメッセージを取り継いでいただきます。
はい、今日もこのようにして皆さんと共に主への礼拝を捧げることができることを心から感謝いたします。今日はですね、教会を立て上げる、先ほど読んでいただきました聖書の箇所、またその前後も含めてですね、エペソ人への手紙の4章の全体を通して教会を立て上げるという題でメッセージをさせていただきたいと思います。皆さん、教会の絵を描いてくださいと言われたらどんな絵を描きますか？教会の絵を描いてください、ね、皆さん教会の絵どんな絵でしょうか？多分私はどんな絵を描くか、教会の絵で描いてください、何にも言われないで、何にも言われない、教会の絵描いてくださいって言われたら、多分ですね、私はこういう絵を描くだろうなというふうに思いますね。ちょっと頑張りました。ですね、こういう絵を描くんじゃないかな、教会の絵描いてください、どうですか皆さん。なかなかいい絵かなと思いますね。でもですね、これ教会ですか？これ本当に教会でしょうか？でも教会の絵って本当はこれなんだろうか。まあこの何回も最近よく話題になっていることなので、もうお分かりかもしれませんけど、これは教会堂ですよね。これ教会堂なのと思うかもしれませんが、まあ教会堂のつもりで書きました。で、教会堂ですね。教会は何でしょうか？こういう感じですね。教会はこういう感じです。そうです、教会は人の集まりです。教会という時に、それは建物ではなくて、こういう建物ではなくて、これも私たちは習慣的に教会と呼ぶわけでありますが、教会堂でありまして、こういうのは、教会は人の 集まりであります。もしかしたら、え、そうだったのと今日初めて知られる方もおられるかもしれません。それは大丈夫です。誰でも最初は初めてです。でもぜひ覚えてください。教会は建物ではありません。人の集まりです。イエス様を主として信じる人々の集まりです。長く教会に集っていらっしゃる方々の中には、中にはって皆さんそうだと思うんです。知ってますよ、当たり前ですよ、何度も聞いてますよ。そうですね、でも私たち分かってるんです。教会は建物ではなくて人の集まりです。分かっているんですが、私たちはしばしば、無意識で教会建物の 方を考えています。私も週1週間の中で何回か教会行ってくるねというふうに言って家を出ます。その時意識するのはこのザイオンの建物であります。このザイオン教会の建物を意識して教会行ってくるね、平日ですのでほとんど今教会の建物に人がいないことが多いので、誰もいない教会のどの建物でも教会行ってくるね、そういうふうに言うわけですね。私たちは時々そういうふうに教会というのを作ります。まあ習慣ですから、分かっていればそれほど気にしなくてもいい。でもしばしば私たちは自分で考える以上に建物の教会の方に重きを置く場合があります。先ほどもお祈りの中にありましたけれども、先月教会堂広報文献が出ました。私自身がこの教会に集うようになってから26年半、今までの経験の中で一番私たちにふさわしいと思われるような建物でした。ですから買うことができればと思いました、祈りました。結局私たちのはこの教会堂を手に入れることはできなかったわけでありますが、その中で思わされました。教会堂も大切だけれども教会はもっと大切だって。この教会が私たちに与えられた、これは素晴らしい。でも与えられたとしても教会が教会でなくなってしまったらば、教会が教会としてさらに整えられなければ、それは神様喜ばれない、神様の栄光を表されない。だから神様、教会を教会として整え守り導いてください、このプロセスも歩んでいく中で教会を守り導いてくださいと祈らないではいられませんでした。今日の説教題、教会を立て上げる、これはですね、もちろん教会堂ではなく教会です。聖書の中で教会堂についてはほとんど沈黙しています。教会堂についてこうしなさい、こういう建物を建てなさいとか、こういうことをしなさいと書いてあるところはありません。そうです、最初の教会は建物がありませんでした。洞窟や地下の墓場で礼拝を捧げていた人々もいました。それでも教会です。それでもいいんです。でも教会が人の集まりとして、教会が建て上げられるためには何が大切なのか、聖書ははっきりと語っています。それについては教会堂を建てるについては何も語ってませんけれども、教会建て上げることについては本当にはっきりと語っています。あちらこちら、それも一箇所ではなくてあちらこちらの聖書箇所で語っています。このエペソ人への手紙の、このエペソ人への手紙の1章から3章で、罪が許されたということと永遠の天国、この両方とも素晴らしいけれども、それだけではなくてこの間の素晴らしさ、この間、その素晴らしさを、パウロはどういうふうに語っているか先週お話ししました、ね、この間、そう、間がどれほど素晴らしいのか、この救いが素晴らしい、許しが素晴らしい、永遠の天国素晴らしい、だけどその間も素晴らしいって書いてある。神様の力に満たされてイエス様を主として一つになって歩んでいく、まさにそれは私たちが教会として歩んでいく、教会で歩んでいくということであります。この4章に入ってパウロが教会を立て上げるために何が大切かということを語っているのでありますが、そのことをお話ししたいのであります。今日も2つのポイントでお話をさせていただきますが、それぞれの部分を大切にするということですね。先週お話ししたことの中にキリストのもとに一つになるということがありました。 先週の第2ポイントでありますが、この4章の1節から6節にもまたそれが出てきます。あなた方はね、謙虚になりなさいよってね、かつ柔和でありなさいよって、寛容でありなさいよってね、皆さんお互いに自分の主張にこだわっていると、この、一つになることはできませんよって、謙虚で柔和で寛容になりなさいよ、そして平和の絆で結ばれなさいよ、聖霊による一致を守りなさいよ、一つになりなさいってことをいろんなことで言ってるわけですね。でもそれとともに、この5節6節くらいまでそのことが書いてあるわけでありますが、すべて体は一つ、御霊も一つである、あなた方が召されたのは一つの望みを目指して召されたと同じである、本当に一つになることが大切ですよ、その話をしているわけでありますが、7節から後にはしかし、7節にしかしって書いてあるんですね。一つになることは大切だというふうに繰り返し出てくるわけでありますが、しかし、しかし、略説です。これは一人のキリスト、一人の神様、一人の聖霊様だけれども、一人一人は違うものが与えられているんだって言うんですね。ここで二つのことが大切になってきます。一の一になりますけれども、それは自分の賜物を受け入れるということですね。自分の賜物は何か、自分の賜物を受け入れるということです。一人一人違うものを与えられているんです。まあ、このことを説明するのには、やはりコリント第一の手紙の12章ってもっとこのことが詳しく出てくるところ、そこをちょっと開いた方がいいかなというふうに思ったんですけれども、一人一人違うものが与えられて、その時自分が与えられているものを感謝すること。あの人のようじゃないからダメだと言わないで、あの人にできないからダメだって言わないで、自分が与えられているものを感謝することであります。コリント第1の手紙の12章の15節から20節ちょっと読んでみたいと思いますが、もし足が私は手ではないから体に属していないと言っても、それで体に属さないわけではない。もし耳が私は目ではないから体に属していないと言っても、それで体に属さないわけではない。もし体全体が目だとすればどこで聞くのか、もし体全体が耳だとすればどこで嗅ぐのか。そこで神は身旨のままに死体をそれぞれ体に備えられたのである。もしすべてのものが一つの死体ならどこに体があるのか。ところが実際死体は多くあるが体は一つなのである。よく子どもたちに話をするときに、目と鼻と口が喧嘩しましたというふうに話をするわけでありますが、それはまあ面白い話ではありますけど、でも私たち同じことしてないですかって聖書は語るわけであります。あの耳のようだったらいいなとかですね、鼻のようだったらいいなとか、目のようだったらいいな、なんで私は耳なんだろうって、足なんだろうって思うなよって、そういうふうに言うんですね。足が手になりたいとか、耳が目になりたいとかあるんだというのであります。でも足がその足の働きをすることがどうしても必要、耳が耳の働きをすることがどうしても大切なのであります。自分に与えられたものが何であるかを見極めて、足であることを極めることが大切なのであります。手と足の中間の平均的な半分足半分手で、半分足的な存在で半分手的な存在が必要なのではありません。徹底的に足で、徹底的に手であることが大切。まあ、日本の文化の中では出る杭は打たれると言いますし、まあ、とにかくですね、平均的な生き方が好まれる、ね、目立たない方がいい、平均的な生き方が好まれるわけでありますが、教会もまあみんなそこそこで、みんな平均的で、みんな似たようなパーソナリティでということを神様は望んでおられない。一つになるって時に、みんなが似たような人が集まって、みんな似たようなパーソナリティの時が集まって、そういうような、なんだか気が合うね、そういうことを神様は意図していないのであります。神様は手を手に作られた、足を足に作られた、耳を耳に作られた、目を目に作られた、あなたをあなたに作られた。それぞれに賜物を与えられているのであります。 ですから手の働きを極める人、足の働きを極める人が必要なのであります。オールラウンドプレイヤーが必要なのではありません。音楽も子どもたちとのプログラムも、このアドミニストレーションのようなことも、事務的な作業も、新しい人を歓迎することも、聖書の学びも、祈りも、料理も、建物の管理も、片付けも、何でもできる人を神様は求めているのではありません。自分が与えられているもの、あ、神様は自分にこれを与えてくださったんだなってものを知って、本当に熱い思いで使えていく、用いていく、そこに自分のエネルギーを注いでいく、そのような存在を必要としているのであります。もう一つは他人の賜物を受け入れることです。自分の賜物を受け入れるとともに、他人の賜物も受け入れることです。他の人の賜物を尊重することです。自分に与えられた、これはですね、まあ、表裏一体みたいな感じがしますね。自分に与えられたものを感謝していくときに、他の人に与えられているものもそれを尊重することができる。先ほど読んだコリント第一の手紙の12章21節にはこう書いてありますね。手は、目は手に向かってお前はいらないとは言えず、また頭は足に向かってお前はいらないとも言えない。あの人は自分のようにできないからダメだとか、そういうことはあってはならないというのであります。これは優秀な人たち、できる人たちにとって大きな戦いかもしれません。なんであの人はこういうふうにできないんだろうか、なんであの人はこういうふうにしないのだろうか、なんで私だけこんなことをしてるんだろうか、なんであの人はこれをやらないんだろうか。いや、自分に与えられているものを感謝して受け止めれば、他の人が自分と同じようにできなくてもやらなくても、そんなことは気にならないのではないだろうかと思うんですけど、まあ人間の弱さでしょうかね、私たち本当にこういうところに陥ってしまうこともある。だから最初のポイント、自分に与えられているものを感謝して受け止めるとか、本当に大切だと思うんですが、本当に神様があなたとの関係で、先ほど本当に私お話したかったこと、この子どものお話の中でお話したかったことは、おにぎりくんじゃなくて、ドーナツくんがね、ドーナツくんが単に友達関係の中で、みんなとの関係の中で受け入れられてよかったよかった、で子どもたちに受け取ってほしくなかったんです。ただ仲間同士でみんなで優しくし合いましょうねって、みんな違うけどそれでいいじゃないですか、そういうことを言いたかったんじゃなかった。もう本当に一人一人が神様との関係で、一人一人が神様との関係で答えをもらっていかなきゃいけないんだって。どんなに周りの人が、あ、君はこういうものがあるよ、君はこういうところがいいよって励ましてくれる、それはありがたいでしょう。でもそれだけで何とかしていこうとするのは、それは無理がある。私たちはいつもいつも神様との関係の中で、ああ私はこれを与えられてるんだなって、神様との関係で、あ、私にはこれが与えられているんだ、それがなければ いけないんだなということを思わされて、子どもたちにもそのことをお話したかった。でもこれは本当に子どもたちだけじゃなくて、私、大人である私たちがまず経験しなきゃいけないことですね。神様から、あ、私はこれが与えられているんだってものをいただいて、周りの人が、あ、この人はこれが与えられるんだな、そしてもしも周りの人の弱さが目についた時には、それを補っていくんだ、補い合っていくんだ、それが体っていうものであります。コリント第一の手紙続きで22節から読むとですね、そうではなくて、むしろ体のうちで他よりも弱く見える主体がかえって必要なのであり、体のうちで他よりも身太りがすると思えるところに物を着せて一層魅力する。麗しくない部分は一層麗しくするが、麗しい部分はそうする必要がない。彼を、神は劣っている部分を一層魅力して体に調和をお与えになったのである。それは体の中に分裂がなく、それぞれの主体が互いに痛めり合うためなのである。 私たちのこの肉体がそうであるようにね、私もあの、手の手術が終わってですね、もうだいぶよく先週は包帯してまして、まあ、あのご心配かけたかもしれませんが、今日はですねもう包帯なくて大丈夫なんですけれども、感謝します。でもですね、痛い時はですね本当に痛くて、この手だけが痛いっていうわけじゃないわけですよね。私たちね、体痛い時そうですよね。あのマスクしてるので口がどんな口かは見えないかもしれませんがですね、痛い時には口がですねもう本当痛いってなるわけであります。目も、あの、本当に私の目は見えないかもしれませんが、とにかくです、痛えってなるわけですよ。口も痛えって顔になるわけです。本当に体ってそうなんだなと思う。手は手で、足は足で、みんなバラバラなんじゃなくて、手が痛みを覚えるときに、手が痛いけれど自分は関係ないって反対の手は言わない。反対の手がサポートに回る。口だって目だって全身で言います。目だって口だって足だってみんな一緒に痛い。そして反対の手が補っていく、口が補っていく、それが体です。教会はキリストの体だというのであります。互いに認めて補っていく、そのような働きをさせていただきたいと思います。他の人の賜物も受け入れていく、自分の賜物を受け入れ、ああ自分はこれが与えられてるんだな、そのことをですね本当にあの分からないって方は祈っていただきたい、本当に求めていただきたい。それとともに互いの賜物を認めて受け入れていこうじゃありませんか。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。一つの体になるってことです。まあ、一つなんですよってところから、だけどそれぞれ違いますよねって話になったわけであります。だけどやっぱり一つに戻っていく、この聖書の論理ってそうですね。それぞれ違うんだけどやっぱり一つになっていくことが大切なんだって言うんです。私たちはそれぞれ自分の賜物を認めて、他の人の賜物を認めて、それを互いに認め合っていきましょう。それで十分なのではありません。それが一つの体にならなければならない。手と足と耳と、目と全部つながっていなければならない。16節にはこのコリントじゃなくてエペソの方の4章16節にはこう書いてありますね。またキリストをもといとして、全身はすべての節々の助けによりしっかり組み合わされ結び合わされ、それぞれの部分は分に応じて働き、体を成長させ愛のうちに育てられていくのであると書かれています。皆さん、ここに節々の助けという言葉があります。関節が必要だというのであります。手足があって、それぞれの働きがあって、互い認め合ってだけじゃなくて、先ほど申し上げたようにそれがつながっていることが大切。そのために関節が必要なんです。この関節って何だって、この関節って何だって、まあ、いろんな解釈があるようですけれども、だけど調べてみるとやっぱりこれは関節の働きをする人がいるということでしょう。ある時、私はこの関節なんだと思うっていう方がいらっしゃって、とても印象に残っているのですけれども、本当にこの私はこの関節なんだ、本当にそれは大切な働きです。自分は手とか足とかそういうものではないと思うんだけれども、自分は手とか足とかそういうものではないと思うんだけれども、こちらとこちらをつなぎ合わせて共に歩んでいくことができるように助けるんだ、こっちのあの人とこっちのこの人が共に歩んでいくために、私はそのことをサポートしていく使命を与えられてるんだ、そういう働きのために召されているのだという方が必要なんです。それと大切なんです。この手のような人、あの足のような人、これをつなげる方が必要なんだって神様に示されて、またその本当に自然にそのような働きができる人がいる、それもまた一つの賜物でありましょう。そのような方々の存在によって教会は教会として歩んでいくことができるのであります。そして最初に帰るようではありますが一つの体になるためにどうしても必要なのは、 頭であるイエス様にしっかりとつながっていくことであります。教会の頭はキリストです。教会の頭はイエス様です。イエス様の指令によって、このイエス様の導きによって私たちは歩んでいく。イエス様と共にイエス様につながって歩んでいくとき、教会は一つになっていく。皆さん、私たちが互いに一つになりましょうよっていうふうに声を掛け合ってやっていくことも必要かもしれない。でもそれ以上に、私たちが一人一人がイエス様に聞いていく、イエス様につながっていくときに、私たちは一つになっていくことができる。論より証拠。本当に最近新しい方々が、いらっしゃったことを本当に感謝します。各地からですね、引っ越してこられた方々いらっしゃることを感謝します。でもですね、本当に嬉しいことです。そしてクリスチャンとして歩んできた方々、その方々がなんだかすごい近いような感じがする。本当に前から知ってたような気がする。いや、今回最近あったような気がしない。本当に通じるところがある。そうじゃないですか。どうしてですか。それは同じ主との関係を持ってきた、同じ神様を見上げてきた、だから同じ方向を見る、同じ主につながっているがゆえに、私たちはつながっていくことができるのであります。そしてそのためには、先ほどのドーナツ君の話のように救いが必要です。本当にイエス様を救い主として信じて、イエス様と個人的な関係に導き入れられて、本当に日々の祈りの中でイエス様助けてください、イエス様力を与えてください、そういうふうに生きた関係を、イエス様との生きた関係を持っていく、それが教会を立て上げていくことだ。皆さん、教会立て上げていくとね、なんか組織をしっかりするとか、この役割をはっきりするとか、全部大切なんです。全部大切なんですけれども、いや、集まってみんなでコミュニケーションをもっともっと取っていくとか、それも大切なんです。でも教会が教会であるためには何が大切かっていうと、もう絶対欠けてはならないのは、ここに集う一人一人が神様との関係に生きていくことです。神様との関係で力をいただいて歩んでいくことです。私たちがこの、そうですね、15節には、愛にあって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達するのである。そして、まあ17節以降のところを見てみると、いかに一人一人が神様との関係の中で、生活を整えていただくことが大切かということが出てくると思うんですけれども、本当に私たちが教会を作っていこう、お互いにこの教会を作っていくためにこういうことをしよう、ああいうことをしよう、それもいいでしょう、それも必要でしょう、でもそれ以上に何よりも、私たちが一人一人神様との関係の中で、神様から答えをもらって御言葉をいただいて、この御言葉によって感動させられて、御言葉によって生活を作り変えさせられて、整えられて、砕かれて、満たされて、喜びを与えられて、あ、こんなに愛されてるんだなというところに立っていく、本当にイエス様との生きた関係の中に歩んでいくようにと召されているのであります。それを何よりも大切にしていこうじゃありませんか。そしてそのために牧師が立てられていることをパウロは語っています。牧師は一人一人の賜物を見極めて整えて奉仕ができるように、そしてイエス様への信仰とイエス様を知る知識の一致、同じ主を見上げて歩んでいくための働きをしています。牧師が何でもかんでもやってしまうのではなく、一人一人が持っているものが生かされるために奉仕をしています、というか、そうですね、自分に向かって語っているような感じがしますが、しなければならないことを思わされています。皆さんがイエス様との関係の中で喜んでご奉仕できるように、それが願いであります。それぞれの役割、それぞれの賜物を感謝して用いていただこうじゃありませんか。教会を建て上げるのは、教会を建て上げるのはお一人お一人、私たち一人一人です。ここで12節ですか、それは生徒たちを整えて 奉仕の技をさせ、キリストの体を立てさせる。その立てさせる、これは刺激形ですよね。で、主語が、牧師、伝道者、この教師であります。牧師の働きはこのキリストの体を立てるのではなくて、キリストの体を立てさせるんだ。立てさせる、誰が立てるのか。ここに集っていらっしゃるお一人お一人です。お一人お一人がこのイエス様の体を立てる主体です。主役です。本当に神様との関係に生きていこうじゃありませんか。そして自分の賜物を、私は神様これ与えられてるんだってことを本当に知ろうじゃありませんか。そして与えられてるものを持って主に仕え、そして違うものを与えられてる人を喜んで受け入れようじゃありませんか。お互いのこの足りないところを補い合っていこうじゃありませんか。神様が本当に教会を教会としてさらに立て上げてくださること、期待して共に歩んでいきましょう。共に教会を立て上げる働きをさせていただきましょう。お祈りをいたします。愛する天のお父様、ありがとうございます。神様が私たちを招いてくださって、本当にあなたとの生きた関係へと導いてくださっていることを感謝いたします。そして神様、教会を立て上げなさいというふうに導かれていることを感謝いたします。私たち一人一人が教会を立て上げていく主体です。主役です。主よ、このあなたを主とし、イエス様を主とし、イエス様に従っていく中で、本当に一つのイエス様の体を立て上げていくことができますように、教会を立て上げていくことができますように、主を助けてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みます。私たちを用いてください。今賜物を求めていらっしゃる方がいるならば、主を示してください。神様、本当に互いの弱さを担い合い、補い合い、歩んでいくことができますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。